はい、番外編の続きでございます。前回はですね、マーク・ムーアさんのアビエーションウィークに公開されている記事ですね、2月の8日に、出してる、eVTOL のメーカーなりを叩き切る記事を番外編で、お送りしております。はい、ということで、前回はランキングですね、ランキングをマークムーアランキングを発表してもらったんで、今回はその理由というか、まあ、答え合わせをしていこうの回ですね。
ランクインしてる各社の詳しいマークムーアの話、
はい、そうですね、そうですね、はい、ではじゃあやっていきますね。
はい、
はいはい、記事をほぼ読むだけで恐縮ですけども、ちょっとかいつまみながら言ってきますね。まずランキング、こうジョビーとアーチャー1位でしたけれども、まあ、ここについて結構詳しく解説をしています。ジョビーは eVTOL のパイオニアであり、アメリカと EU で最も早く認証を取得し、最高の性能と低騒音をコンセプトとし、認証取得と同様の機体を最も長く飛行させていることに疑問の余地はない。重要なのはパイオニアになるのが最善なのか、それともアーチャーのように非常に速いフォロワーになるのが最善なのかということだということで、まあ、ジョビーがリードしていることは認めながらも、アーチャーが後ろに来てるよということを言っています。新技術をいち早く市場に投入することは市場を牽引し、経済的な堀を築く上で非常に重要であるが、一番最初になるということは全ての困難な戦いに最初に立ち向かわなければならないということでもある。アーチャーはジョビーに続くファーストフォロワーであり、ランキングのスコアは他の誰よりも上にいるということですね、を示していると、うん、アーチャーはジョビーの後を追うことでジョビーがすでに公開していたものと比較したデザインを開発することができた。これはより重い機体、総重量6500ポンドとなり、ジョビー各5200ポンドよりも高いペイロード重量を達成することになる。ほとんどの eVTOL のペイロードは総重量の約 15% であるため、アーチャーは乗客を1人多く運べることになる、まあ、つまりそのアーチャーの方がより少し大きい機体を開発をしているので、まあ、だいたい eVTOL の 15% がペイロードと考えると、まあ、より、まあ、多く乗せることができる。まあ、その分、乗客1マイルあたり、約 1.5 ドルのアドバンテージとなるだろうということを言っています。
うん。まあ、その、ジョビーの5200ポンドに対して6500ポンドのアーチャー。で、この差分っていうのが意味するところは、より多くのペイロードで、そのペイロードってのは重さで言うと、だいたい1人、乗客1人分ぐらいの重さ、多く運べる機体を作ることができているんだっていうことですよね。
そうですね。
フォロワーであることによって、よりたくさん運べる機体を作ることができているんだと。
うん、
で、まあ当然、たくさんの人を1回で運べれば、乗客1人当たりのコストは安くなっていく。
そうですよね。
で、それがだいたい 1.5 ドル、1乗客1マイルあたりだと。
1300ポンドの 15% だから、まあ大体200ポ、180ポンドぐらいなのかな。まあ、180ポンドが大体まあ90キログラムぐらいということで、ね、まあ、まさにこう、大人と荷物1個分って感じですね。
うん、
で、続けますね。多くの採点要素において、ジョビーとアーチャーは特にパートナーシップに関して非常にまあ似ていると。トヨタほど優れた製造パートナーはなく、アーチャーも自動車大手ストランティスと提携している。しかしトヨタはジョビーに約5億ドルを投資しており、取締役会の決定、特に国防総省との契約による初期の収益機会に対して影響力が強すぎる可能性がある。まあまあ出資してる分いろいろこう、まあトヨタからの影響があるだろうということをまあ言っています。アーチャーはアメリカ空軍の AFWERX の、まあ、アメリカ空軍の、まあ、支援プログラムの最大契約額がより大きい企業として位置づけられ、で一方ジョビーはすでに空軍に、初号機を納入していると。で両社とも自動車関連パートナーとともに大規模な工場を建設しており、オハイオとジョージア州は多額の州補助金を提供しているということで、まあ、あの製造パートナー、それから空軍系のまあ、支援プログラム、工場を作るのも、まあ、一緒だというところですね。もう一つの共通点は両社とも大手航空会社と提携していることだと。 ジョビーはデルタと独占的な契約、アーチャーはユナイテッドとインドのインディゴと、非独占的な提携を結んでいると。他に、イギリスの、バーティカルエアスペースは、リスクが高い状態にあり、アメリカン航空の大規模な受注を受けられる可能性があると。で、航空会社との連携は経路の観点からも重要であり、ジョビーは再び韓国とドバイでの独占契約に重点を置いているようだが、アーチャーはインドとアラブ首長国連邦での契約にも重きを置いているということで、バーティカルエアロのことも触れつつ、ジョビーは韓国、ドバイ、アーチャーはインドとアラブということにも触れています。
採用経路って言ってるのは、多分 EV トールを飛ばす経路の話だと思うんですよね。はいはい、その空港とのシャトル便を
使う。運航経路。
運航経路。
そうそうそう。
あ、なるほど。
まあ、例えばジョビーで言うと、まあ、例えばだけどデルタがジョン・ F ・ケネディからどっか遠くに便を飛ばしてますと、そうするとそのデルタの便に接続するようなマンハッタンからのジョビーの便を飛ばすとかね、そういう意味での、あの運航経路の観点からも重要っていうことだと思います。
ジョビーとアーチャーが異なるのは、サプライチェーンに関する選択であると。ジョビーは垂直統合の戦略であり、自社が完全にコントロールできる最適な部品を提供する。アーチャーは重要な電気部品のみを社内で製造し、他は、連携をしながら認証取得をしていくということですね。
僕もね、アーチャーとジョビーの最大の違いはやっぱここかなと思ってますね。ジョビーはもともとモーターを得意とする会社としても10年ぐらいずっとやっていて、で、いろんな部品がこう独自の設計、だし、自分たちで作るっていう姿勢でやってるんですよね。もう会社のカラーとしてそういう雰囲気がある。一方アーチャーは型式証明の申請がか、ただここ数年で出てきた会社ですよね。で、
もう風雲児と言ってましたね。
そう我々のラジオでも風雲児って言ってたけど、
うん、
矢継ぎ早にこうサプライヤーとの提携をガンガン発表していって、でその自分たちじゃない社外のリソースを使って作っていく。で、そのインテグレーションに、アーチャー社は、集中するみたいな、そういう結構対極的なアプローチだなと、主力者はしてるなというふうに思ってます。で、アーチャーはかつ、ファーストフォロワーっていう、なんかこの、フィロソフィーというか、その会社の文化みたいなところが、全く真逆みたいなイメージがありますね、この二つは。
なるほど。そう見ると面白いね。
だどっちがね、最終的にこううまくいくのかっていうのがすごい気になるよね。
それから、充電器の規格、それからバッテリーのセル、それからガーミン社のアビオニクス、これはアーチャーが FAA と戦わなければない数を制限している例であるって、日本語でこれ機械翻訳してる、これどういう意味かという
と、これはアーチャー社が FAA と戦わなければならない、案件の数をこう減らしてくれてるっていうことを言ってますね。で、流れに沿って私がこの先読んじゃうけど、この次に言ってるのは、ジョビーは一貫して新しい充電器の規格、実績の少ないパウチセル、自社開発の制御システムなど、より最適な統合、最適な、専用のと言ったらいいかな。ジョビー専用の独自コンポーネントを作って、独自性を出してきてますと。こういう垂直統合のやり方っていうのは、短期的にはいい性能、につながるし、長期的にはより低い製造コストにつながっていく可能性はあるけども、全部ゼロから自分たちで作ってるわけなんで、FA の認定とか FA からそのコンポーネントレベルでの信頼を得ていくっていうのをゼロからやっていかなきゃいけないと。で、これを全部この新参者の、ある意味新参者のジョビーがやっていくっていうのは非常にリスクが高いでしょう。逆に言うと、反対にアーチャーは、さっき触れたように既存の航空サプライヤーをすごくこう使っていくっていう戦略なんだよね。それが、その一例がそのガーミンっていう、航空、コクピット周りの アビオニクス大手みたいな会社のシステムを使うし、バッテリーも自動車業界で採用されてる、まあ、いわゆる僕たちが普段使う乾電池みたいな形をしたバッテリーを使うし、バッテリーのチャージング、バッテリーの充電器の、規格も、前これもニュース会かなんかで触れたかもしれないけど、まあ、ベータと同じ割と自動車に近い規格を使ってますと。
CCS ですね。
うん、だから、まあ、要は既存のものをうまく集めてきて、早く製品を作るっていうことをしようとしてね。そうするとそれぞれの製品個別はもう実績を持ってるわけですよ。だからこれ使いますって言ったら FM ああそれねってなる。だけどジョビーはいや自分たちで全部やりましただから、じゃあどうやってやったの、それって本当に大丈夫っていう話をコンポーネント一つ一つからやっていかなきゃいけないんですよね。まあ結果として既存品を集めてくるアーチャーの方が FA と議論しなきゃいけない項目は減っていくでしょうと、つまり認定が取りやすいでしょうということを言ってるんですということです。
うーん、どっちが正解かはまだ分かんないってことですね。
分からない、
分かんないですね。分からない。
そもそも VTOL みたいなある意味こうすごくこう攻めた設計をしないと成立しないような飛行機で、そうやって、まあ、コッツ品とかっていうけど、要は市販品、吊るし品を買ってくるじゃあ、そもそもできないかもしれない。でも逆に、自分たちでゼロからやってたらいつまで経っても認定取れないかもしれない。性能はいいかもしれないけど、いつまで経っても認定取れないかもしれない。どっちが正しかったかは、ちょっと10年後ぐらいに振り返ってみないとわからないかもしれないね。まあ、スペース X とかはまさに垂直逃亡ですよね。何もかも自分で作ります。
なんかこうクローズ戦略、オープン戦略みたいなね、
対極にある。
これお互いがどう思ってるんでしょうね。
ジョ
ビーは少なくともって感じです。
そうだね、
大辛さみたいな。
あんなんじゃダメだぜ。
あもう本当にさ、でアーチャーはいやいやそ関係なくねみたいな、もういやいややればいいんじゃねみたいな、買えばいいんじゃねみたいな、もう、ね、感じがする。
そういう雰囲気だよね。
ね、ちょっとジョビーの人とアーチャーの人飲み会とかしてくれないのかな。
飲み会。
マーク・ムーアはですね、最後結論として、まあ、ジョビーとアーチャーの両者は将来的な成功に向けて、まあ、絶好のポジションにあるがと、25年の型式証明に向けて、まあ、それぞれの設計を、まあ、最終適合させるにあたりまだまだまだ証明すべきことは多い。投資の観点から見るとジョビーは40億ドル企業で現金は約11億ドル、アーチャーはそれより低い15億ドルの評価額で現金は約4億6千万ドル残っているということですね。残キャッシュが11億ドルと、まあ、4億6千万ドルというところですね。はい、
結構大きい差だよね、この40億ドルの評価額と15億ドルの評価額っていうのはね。40億ドルももういってんだね、すごいね。
6000億円企業ですね。
ユニコーン1000億とかでユニコーンだもんね、
うん、
すごいね。まあ、あとこの最終適合って言ってるやつは、その型式証明を取るにはその FA と合意された設計製造方法で作られた機体で飛行試験をしなきゃいけないんですよ。
サーティファイドモデルですね。
そうそうそう、サーティファイ、そうだね、コンフォーミングエアクラフトとかっていう。
ああ、そうですね、コンフォーミングエアクラフト、うん、はい。
でどっちもまだ作ってないんですよね、これ。どっちもまだ FA と完全に合意され、飛行試験に供すことができる機体っていうのはどっちも作ってないです、アーチャーもジョビーも、
うん、
で最近今年入ってからアーチャーが作り始めてますっていうプレスリリースを出したんですよ。
出しましたね。
でジョビーはね、まだそういうプレスは出してないですね。ああ、もうまさに、うん、ちょっとねそれでね、あれもしかしてアーチャーがジョビーの型式証明のペースを抜いたっていう。
ああ、なるほど、
うん、
まあ、FAA クレジットとかあったっけ。
そうだね、 FAA にクレジットされる、そのちゃんと型式証明用の試験データとしてカウントされる、試験をやるにはコンフォーミティ、ちゃんと FA の要求なり合意事項に沿って作られた機体っていうのを使わなきゃいけない。それをまだどっちも作れてなかったんだけど、まあアーチャーは作り始めたと言って、でもまあなんかうがった見て変わったかもしれないけど、作り始めてますって結構半端なニュースじゃん。 なんか出来上がりましただったらさ分かるけど、うんうん、逆にあの作り始めてることもやっぱ PR しないといけない状態、まあ少しでもネタがあったらやっぱお金集めていきたいっていうところもあるのかなっていうのはあるね。こういうやっぱあの評価額とかキャッシュの差を見ると。
なるほど。
両社ともあれだったよね、スパックで上場してたんだよね。確かに。
そうだね。うん。
うん、だからそのそっか投資家目線もめちゃくちゃいるんだよね。
うん。
株価上げないといけないし。
そうだよ。ベンチャーは常にそれですよ。
ファイナンス、ファイナンスですね。はい。で続けてですね、ジョビー・アーチャーは、まあ、ダントツで1位だったんですね。ポイントも 1.6 だったん で3位のエアバスから、まあ 6.8 ポイントでちょっと下がるんですね。まあ、なのでタイトルがですね、まあ、混迷するミドルっていうそういうタイトルになってまして、それぞれの、エアバスからイーハンまで残り12社をですね、まあ、それぞれあの解説してますので順番に言っていきますね。
もう解説のだってグルーピングがジョビー・アーチャーとその他ってことだもん。
そうそうそうそう。そういうことですね。はい。2026年から2028年にかけての、認証戦略を実行している企業とリーダー企業との間には大きな得点差が存在すると。この中で本格的な実証機を飛ばしているのは中国の、エアロフュージャー。オートフライト、イギリスのバーティカルエアロ、それからボーイング傘下のウィスクだけであると、まあ、4社だけだと。エアロフュージャーとオートフライトはが開発中の機体がフルにペイロードを搭載できるかどうかは不明。ただ率直に言って中国の EV トール開発企業が、まあ、この期間内にアメリカ、ヨーロッパの認証を取得する可能性は低い。欧米のエンジニアリングと中国の製造業を融合させようとするオートフライトの試みはアメリカの重要なポジションを失うことで困難に直面しているようだということですね。
まあ、そのペイロードをフルに搭載できるかどうかは不明って言ってるのはエアロフュージアとオートフライトってフルスケール機を飛ばしてる映像を公開してるんですよね。
うん、
だけど実際その機体が、まあ、大きさこそフルスケールだけど実際に宣言しているようなまあ、ペイロード、重量物、搭載物、荷物を乗せて飛べるような能力を有しているものかどうかは懐疑的だっていうことを
言って
るんですね。まあ、あくまで見た目だけ映像として飛ばしてるのみたいな。
飛んでるけど、ペイロード実は取れてないんじゃないのっていうこと。
そうそうそうそう。実際そんな性能ないんじゃないっていうことを言っている。で、オートフライトがその欧米のエンジニアリングと中国の製造業って言ってるのは、オートフライトは、これもどっかで話した気がするけど、もともとはユニークっていう中国のドローン、小型の、まあ、ホビー用ドローンのメーカーを立てた人が CEO なんですよ。で、ただ拠点をドイツに置いていて、かなり前から、その今出てる機体よりももっと前、オートフライト X っていう会社の名前だったんだけども、多分5年、6年以上前だと思うけど、ドイツでやってたんですよね。で、うん、今でもドイツに拠点を持ってて、だけど中国資本かつ中国にも拠点を持ってるっていう、あのそういう意味で欧米と中国をこう融合させようとしてるっていう話だと思いますね。
なるほど。
まあでも米国 EU の認証はまあ取れないよねっていうのはその通りだよねってこと。
まあそうだな、まあ正直わからん、正直わからんけど、まあおそらく中国の認定から取ってくると思うんだよね。まずは中国を拠点にしてる会社は。でまだやっぱ中国、まあ、それで言うとさ、イーハンはもう型式証明取っちゃったわけじゃん。
取ったね、中国の、中国国内ですよね。
そうそうそう。でまあ旅客機とかの世界もそうだけど、中国のその型式証明を取ったからといってアメリカとかEU の型式証明をそのままこう取れる、その書き換えられるっていう風な協定はないんですよまだ。つまり、
ね、
一応 FAA とか EASA はまだ中国の型式証明基準っていうものがその FAA とか EASA の持ってる基準ほどには達してない、彼らが求める安全性のレベルには達してないっていう風に考えてるんですよね。だから EV トールも、まあ、きっとそうだろうと思ってるっていうことですよね。だからたとえ中国で認定が取れたとしても、それがじゃあそのままアメリカとか EU の、型式証明につながるかというとそうはならんだろうと言ってるということです。
なるほど、面白いですね。イヤザの認証とかもね、 イヤザト FA で一枚岩なのかとかもちょっと気になるところですね。
そうだね。あのまさに最近あのジョビー の, あのプロペラが飛んで、墜落した、今年の事故かなんかの、ねうん、調査が出て、うん、それのおなじみのエアカレントの記事がそれに言及していて、やっぱりまだイヤザト FA の認定基準には、まあ、かなり大きな乖離があるんだけど、ここはまあ整合に向けて動いてるっていうのがまあ業界の理解ですね。
うん、
でジョビーとアーチャー の, あの対空性審査基準もあのパブリックコメント募集した後まだ最終版は発行されてないんですよね。でイアサの、SCVTOL っていう型式 VTOL 用の型式証明基準もあの第一四半期に改定されるっていう話があって、
うんうん、
でそういう中でやっぱイアサと FA も、まあ、歩み寄っていくんじゃないかと言われている。逆に言うと今はギャップがある。そこはねまだ正直わからんですね。どれくらい2つ の, あの組織の基準がこう
すり合う、
ね、同じようになっていくか、
うん、難しいな、
うん、じゃあ続けて、バーティカル、ウィスク、リリウムあたり言っていきますね。バーティカルは、資金調達、最初の実証機の墜落、パワートレインのサプライヤーであるロールスロイスが電気推進から撤退するという決定など大きな問題に直面していると。ウィスクも同様に純粋な自立飛行制御システムに焦点を当てた唯一の欧米の eVTOL 開発企業として課題に直面している。まあ、バーティカルはその通りだし、ウィスクはあれですね、全部パイロット乗せない、完全自立飛行なので、まあ、そのことを少しの問題として指摘をしているということですね。両社とも優れた設計とチームを持っているが、バーティカル社がイブ社と合併するという噂や、ウィスク社がアーチャー社に将来の自立性を提供するという、契約は、これらの企業が今後 2,3 年の間にほぼ確実な統合を最初に経験することになるかもしれないことを示唆している、まあ、つまり合併するかもしれないっていうようなことを、まあ、噂レベルで言っているということですね。
そうなの？ウィスクとアーチャーがくっつくかもしれないけど、
そうそう、
面白いね。
ウィスクのオーナーであるボーイングは多様な航空市場に自立性を適用することに大きな関心を持っているが、主要な民間航空機事業に、まあ、風評リスクをもたらす可能性のある eVTOL 航空機の製造にはほとんど関心がない可能性が高い、まあ、つまり、まあ、eVTOL はまだまだリスクがあるので、まあ、ボーイングという名を傷つけるかもしれないから、まあちょっとまあ距離を置いているっていう、そういうことですね。
まあ、ボーイングにとっては一研究テーマというか、まあ、その自立飛行はさ、やっぱり大型航空機も含めやっぱり必要になっていくと思うんですよね、これから。
うん、
eVTOL の世界が来ないとしてもやっぱり飛行機の自立化っていうところは必要性があると。だからそこに対して投資してるっていう見方をしてる人は結構いるんですよ。やっぱりボーイングは別に eVTOL が欲しいわけじゃなくて、飛行機の自立飛行の研究に対する投資としてウィスクにお金を入れてると。だから別にウィスクが自分で飛行機作って飛ばすかどうかってことは実はあんまりボーイングの気にするとこではないんじゃないかっていう観点ですね。
ボーイングは昔ね、オーロラフライトとかも買収してたもんね。
そうだね、オーロラフライトサイエンスっていう実験機を作ってる会社を買収して、最初は彼らの名前で eVTOL のデモ機を作ってたんだよね。
で、リリウムですね。リリウムは航空機の高出力のニーズを満たすバッテリーの、まあ、セレクションが非常に不確実であることに加え、より多くのサプライを立ち上げる中で資金ギャップに直面し続けていると。リリウムが最近行った推進力に関するウェブキャストでは、まあ、バッテリーの寿命特性やシリコンアノードバッテリーのコストなど、リリウムが直面する重要な問題への対処があるということなので、まあ、リリウム自体はですね、バッテリーとかですね、資金とか、まあ、そういうところに大きな課題を持っているよねということを指摘しています。
ウェブキャストでは対処、そういった重要な問題への言及がなされなかったっていうことを、マークは指摘してんだよね。だから それみんな気にしてんのに何も触れなかったよねということを言ってますね。
ということは対処できてないんじゃないのっていう、
ね、そう
なるほど、
リリウムはずっとこういうこと言われ続けてる。
イブですね。イブエアモビリティは他の企業よりも小規模なチームと少ない支出でゆっくりと動いているようで、就航は2030年までずれ込む可能性が高い。オーバーエアは最初のデモ機の飛行に近づいているが、複雑なクワッドティルトローターをいかにして経済的に競争力のあるものにするかが重要な課題であると。イブもオーバーエアも1行ずつですね。はい、
じゃあ今日のところはそんなところですかね。
そうですね。まだ下位チームがまだ残ってるので、うん、最後は
ちょっ
と下位チーム、はい、下位チームの解説もしていきたいと思いますが、それはまた次回
ですかね。マークムーアさん辛口レビューの割にあんまり辛いこと言ってないよねっていうこの2話ですけれども、
そうですね、
次回は激辛が待っている。
そうですね。激辛、中辛、
中辛、中辛ぐらいが待っている、
中辛ぐらい
という回ですね。はい、じゃあ今日のところはこれで終わりたいと思います。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。